音の巡礼ラジオ。この番組は音でつながるあなたとお寺をテーマに、聞いたあなたが思わずお寺を巡りたくなるようなトークやサウンドをお届けしています。こんばんは、遠藤拓也です。今回は月一ナムコ、5月の後編ということで、長崎県大村市正法寺坊森の長野彩さんをお迎えしておしゃべりしています。ではどうぞ聞いてみてください。
そんな中私007見てる。
あ、そうだ、その話しなきゃ
最後これを
ちょっとダブルセブンの話をしましょう。
そうなんですよ、
うん、どこまで行ったんですか。
全部見たんですよ。だからダニエル・クレイグ版より前は、
ま、のまで前までね、
前では大体 見た。ちょっと途中あまりにもあのアクションだけの時は
早送りしたりしてい
やとりあえず見たといえば見ます。そうで、
うん、
ちょっとここで最後あのダニエル・クレイグ版を見たいので、
はいはい、
しかしちょっと予測をしたいなと。
そう、ちなみにあの説明をすると、僕はダニエル・クレイグ以降の007しか見てない、
うん、まあ、ダニエル・クレイグっていうのは新しいやつだからね。
そうですね、今一番新しいシリーズで、前回のタイムトゥノータイムトゥダイで、まあ、一応引退、うん、引退というかね、最後
最新っつってもこれもう10年前ぐらいの、実は
ノータイムトゥダイもう10年前。
そうやろ。
あ、そう、
もうだって新ボンドは誰がみたいなこと言い始める。いや、
2021年って書いてある。
あ、
今手元にパンフレットありますけど、
そういうもんなのか。
うん、
あ、じゃあ5年前か。まだまずちょっとあれか。
そうだね、
うん、
カジノロワイヤルが何年なんだろう。まあカジノロワイヤルからがダニエル・クレイグですよね、
うん、あ、そう、うん、一番評判がいいという、いい、芸人の永野さんも最も好きだとか言って。
あ、そうですか、うん、でスカイホール、スペクター、
うんうん、
ノータイムトゥーダイ、
スペクターが出てくるんだそこでね。
そう
すごいなんか組織の名前の 略字なんだよね。
あ、だからそう、だから僕からすると、うん、スペクターはよく分かんないわけですよ、うん、そのそれまでのシリーズで出てくるわけですよ、スペクターって。
出てきます、出てきます、
うん、はい、ずっとそこの辺が分からないままに、あ、なんかスペクターっていう謎の巨大組織が、うん、犯罪組織がある
さ、あの大体がさ、ちょっと見すぎてるとさ、
はい、
ちょっと途中料理作るために消してたりすると、
はい、
誰に追われたのか、誰を追ってたのかとか分からなくなるんだけども大体ね、謎の組織って思うとね、当たるの大体謎の組織なの。
あ、これ謎の組織でしょっていう、う
ん、大体その大枠はそのソビエットと、まあ、ロシア、まあ、ソビエットだ、その時代のソビエットとか、うん、まあ、北朝鮮とかなんとなく出てくるんだけど、そこをそのものを悪者にすると映画として多分まずかったみたいで、
うん、そうだね、国をね、
そう、だから謎の組織っていうのがいろんなバージョンで出てくるわけです。なんか人工的に作られたなんか人間がや悪さをしてるとかさそういうなんかあと麻薬組織、なんかあのが謎の組織みたいな、
はいはいはいはい、
第三で出てくるわけ。
うん、
その有名な設定と別に、
はいはいはい、
でそれで終わりですから単純なのそうなのでですよ、ちょっと5点ぐらいでちょっと
5点、はい、予測、大胆予測、はい、こうなるだろうと、
ナンバーワン予測、
はいはい、
あのダニエル・クレイグ前までは、
はい、
よくサメに人を殺さするんです2000年代入っても出てくるんです、そういうシーン
が、サメがね、
はい、でも、うん、いくらなんでもこんな動物愛護の時代、
はいはいはい、
ダニエル・クレイグ版にサメは出てこないと予想していますまず
大胆予測その1、いい、サメは出ない、
出ないですか、
うん、
はい、2個目、
はい、
あのですね、1995年バージョンだったか、ちょっとすみません、その辺はバートなんだけども、ジェームス・ボンドがついに、あなたそれセクシャルハラスメントよって言われるシーンが出てくるんですよ。
はいはいはい、セクハラが出てくる。
はい、うん、はっきり言ってそこまではセクハラの嵐です。
はい、
わかりますか、女性をどう、まあ、とにかくそういう映画なんで、皆さんも大体分かってるので、はいはいはい、だからそこまでは言わなくて当たり前ですよ、うん、そういうものなんで、
うんうん、
最後はそういうシーンで終わるっていう全てが、
はいはいはいはい、
なのですが、ダニエル・クレイグ版ではよりそれが厳しくなってるのではないかと思って、あ、
そういうコンプラ的な、
はい、なんならちょっと女性との絡みも なかったんじゃないかぐらいの回があるんじゃないかっていう予測を一個します。
はい、
うん、はい、あ、ちょっと意味深な範囲ですけど、はい、なんかこうなんか封印されちゃうんじゃないのかなって、2000年代
後半。なるほどね。そういうセクハラに該当するシーンは全てカット、はいはい、
そうそう、全てカット。だってあのプラダを着た悪魔ですらちょっとパワハラ
あーなんかね、
うん、出てましたけども、そのちょっとハラスメント界隈がちょっとより厳しくなって、
まあね、そうね、うん、はい、コンプラのね、
はい、うん、で、3つ目は、
はい、
いろんなこう複雑な要素が入ってる中、ウイルス系が入る、うん、なんとなくないんですよ、そういうのは。ウイルス関係、ちょっと生物学系は、ね、まあちょっとその、ま
あ、コロナも
あったとかあるので、睡眠薬的なぐらいのはありますよ、ちょっと煙に巻くぐらいの可愛いやつは。私が見てきたやつには、
はいはい
はい、はい、ちょっとそれまでアニメを出してないんで、
うん、
もうちょいなんか化学兵器ウイルス系が出てくるのでは、
そうだね、う
ん、より濃く、う
ん、はい、
うん、まあ、それに付随してなんかあの装置の複雑さとか、インターネットとかパソコン系のちょっとより面倒くささが出てくるんじゃないかなと。最後の方ね、私が見た最後の方はちょっと出てくるのよ、ちょっとあのオタクなんていうのっぽい人、女の子とかがちょっとパソコンが得意な人、オタクっぽい人が若干出つつあるんだけど、もっとそういうのが、
うん、
今まではそのジェームスボンド M やったかな、
Q、 ああそう、Q
かな、あの、うん、いろんなマシン作ってくれる
兵器開発のね、
うん、人がいるんだけれども、うん、もうちょっとそのなんとかね、デジタル界隈のそういう人なり、なんか話なりが複雑化するんではないかな。
なるほどね。
まあそこにウイルスをちょっと私は入れときたいんだけどね。
あ、ウイルスってコンピューターウイルスの話？
ウイルスだったり、その普通のウイルスだったり。
ああ、はいはいはい。まあどちらにせよそういうね、うんうんうん、そういうなんか恐怖が犯罪
に利用される。そういうのはあんまないのよ、正直。それまでって単純に爆発させるとか、はいはいはい、そういうのばっかりなんで。
はいはい、
はい、うん。月に行ったりもするしね、なぜか。月宇宙船乗ったりするしね、急に。はい。
あ、いくつまで行ったっけ？
今3つ行ったかな。
はい、あと2つ。
女性問題、女性問題っていうか、女性問題となんだっけ、サメ問題、ウイルス、
サメとセクハラと、うん、あとウイルス、
うん
うん、
で今3つよね。
はい、
で水上戦っていうのがすごい多いんですよ、
うん、はいはいはい、
私知らなかったんだけど、
うん、
あの海の中とか
中、
あ、まあ多いんですよ、
ボンベが潜って
潜ったりとか、
うん、どうやって戦うんですか、森で付き合うの、
そうそうそう、森で付き合う
で、そこでサメが出てきたりするわけ
だ、サメが出てくるのマジでそのつついて血の匂いで、
はいはいはい、サメが来ちゃうみたいなね、
昼、うん、食がそこに取り掛かるとほら出た証拠隠滅って、サメならわからないとか言うんだけどあ、そういうこととか言う、
殺したら食べちゃう
からね、食べちゃうからね、証拠隠滅だとか言うね、うんうん、住職がさ、ずっと私見てないけどさ、たまに見るからさ、
はいはい、
あ、どんどんなんか映像が変わってきましたって、そのちらっと見る中で、
はいはいはい、
だいぶ今風になってきたとか、
映像の変遷がね、
そうそうそう、最初の頃マジでなんか昔のだから1960年代とかだから、もう本当になんてチャッチーのいろんなこと
あれカラーなんですか、一応、
あ、最初からの証拠出る時、
うん、
そう、
じゃあなんだっけ、水中戦、
そうそうそう、だから水上戦も
戦、
これは希望としてあってほしい、うん、
はい、
水関係もちょっと
やっぱ、
だってジェームズ・ボンドといえばちょっと水関係なんだなっていうのが分かったので、そのイタリアのそのなんていう運河とかもわーってこう行ったり、あとアメリカ行ってもその船のまま飛んだりとかするんで、
はいはいはいはい、
まあちょっとダニエル・クレイグになっても海水関係はないとダメなんじゃね、
うん、
みたいなとこは1個あります、うん
うんうん、はい、
で最後、車がアストン・マーティンに戻っててほしいBM がすごい最後って、まあ、BM なんだよ最後ずっと、
なるほどね、
うん、でもやっぱなんか、うん、ジェームズ・ボンドは違うんだよ、アストン・マーティン、マーチンだっけ、
うん、ストーンマーチン、
じゃねみたい、うん、そう、うん、なのでちょっとあんまり見てないので、
途中で BM になる、
最後の方はそうだよ、 BM になる、 たまにちょっとね変わったりもするときあるけど、
うん、
最後は特に BM なんだよね、うん、まあ、私としては嬉しいけど、でも BM、 あ、
BM だからね、うん、BM なんかもお寺のキッチンラジオだからね、
うん、BM だってドイツの車車でしょっていう、なんか急になんでドイツ出てくんだみたいな、まあでも、多分かっこいい車が多かったんじゃないですかね、 BM の方が。
なるほど。
でいろんな、そこもちょっと分かんないけど仕掛けをするんですよ、車に、
うん、
車がね割れるようなレーザーが出る車とかね、
はいはいはいはい、
あの撃たれても全然びくともしない車
と
かさ、出てくるんで、
うん、
ちょっと戻っててほしい。
そこも見どころなわけですね。
はい、
あ、わかりました。
で答え結構知ってるってことだよね、見てるんだから。
知ってる
よね、
知ってる、
うん、当たってるとこある、
ね、そう言っちゃったらだってつまんないじゃん。
これ答え合わせする会はもう、
そうですね、今度答え合わせ会やりますか、
うん、で見なきゃいけない、こっからね、
は
い、
ナムコの007大胆予想
大胆予想
もう一回見たいけどな。
あ、まあまあでも、うん、答えは大体わかるぐらいは、
わかるわかる、
見てる
わ、うん、今言ってたのはあーって思いながら聞いたんで、
思いながらも聞いた、
はい、
でもなるほどって感じある、なんか、
まあ、このやっぱり、まあでも目の付けどころはそうだよねみたいな、なんかあの納得感のある、まあ、予想だったなと、まあ、どっちがどっちとは言わないですけど、
言わないですか、うん、そこはとっとかないですね。そう、いや、あ、それでさ、ちょっとストレンジャーシングスとかと一緒じゃないんだけど、あのストレンジャーシングスは一つのシーズンの中で時代の流れがあったんだけど、はい、その1960年代から2000年代初頭まで見ていく中で一番ショックだったのが、
うん、
それが1980何年だったかな、
うん、
ウォークマンのイヤホンで人を殺すシーンが出るんだけど、おーと思って、
その時の流行りだったのかな。
どういうこと？
いや、ウォークマンが。
あ、そうそう、いや、その時に初めて出てきたんじゃん、ウォークマン。
ああ、だ、そういうなんかね、あ
のファッションっていうか、うん、若者がちょっと殺人をするシーンがあって、だから若者がちょっとピザ、
若者の象徴みたいなね。
そうそうそう、ピザを配達しながら聞いてて、うん、そのままや、うん、しそのイヤホンでし、
うわあ、すごいな、コードで。
コードで。ソニーの人にちゃんと謝ったのかなとかさ、人は殺す道具ではありませんってね、入れないと。
じゃあ今回もなんかエアポッツで殺害みたいな。
あるかしら。まあ何なるな、あるならね、まあそこまでその時代の編成が、分かったのは一番そのイヤホン、そのやった、まあいろいろそのパソコンが変わっていくとかあるんだけど、だから全部を通して見ることによって面白いのはそういうとこかな。
まあ確かにね、なんかなんていうか、その時代時代のね流行を取り入れたりとかね、
そうそうそう、
してるわけですからね。
そう、そこが結構、あ、だって音楽もそうだね、主題歌も結構その時その時の有名な人が歌ってるね。
そうだよね、それはね、
サッチモとかも、はい、歌ってるしね、
うん、ルイ・アームストロング、
そうそうそうそう、
なんかそれ初期の方、
初期じゃなくてと、それともう終わりの方です、ルイ・アームストロングが死ぬ直前に歌ってるらしいよね、だけど声がダメなんですごい。
あ、ダメなんだ。
そう、ガラガラで歌ってる。
全盛期じゃない、もう
晩年の、そう、全盛期じゃないやつのが入ってるね。
なるほど、まあポール・マッカートニーとかはね、
そうそう、あれもね、
ですよね、
内容もすごい変な内容だったけどね。
いやでもそれもダニエル・クレイグ版もやっぱりね、その時々の、
あ、アデルのやつ、曲だけはすごい聴いた、
ね、アデルとかね、ビリー・アイリッシュとかね、
そうそうそうそう、
うん、まあ、その辺ネタバレしてもきっとご存知かなと思
う。そうだね、曲は確かに、はい、あのなんだっけ、アップルにあるもん、007、
ね、プレイリスト、
そう、プレイリストすでにあるので、
誰かが作った人がね、うん、主題歌プレイリストだ、
そうそう、
あ、なるほどね。でやっぱオープニング、あ、いや、ちょっとやめときます。いや、なんか
しばらく見すぎてさ、なんか昼食の部屋入るときもなんかこうま、うん、っすぐ入れない自分がいたよ。こう
やって、隠れながら、
悪さは PPK って言うんだけどさ、
うんうんうん、
住職とさ、何の略だろうねって言ったらさ、ポケットピストルクラブかなとか全然違ったんで調べて、
何だったの PPK、
なんかもっとメーカーのなんかちょっとしたあれだったけど、
あ、
すっごいんだよね、
はいはいはいはい、はい、
シリーズなんか、
うん、じゃあそんな悪さ PPK も使われてるのか
と。ああ、そっ
とかね。
そうよね。
うん、
あのまま。いやでも結構90年代はね、ちょっと先っぽつけてなんか大きくしたりしてこう。
ああ。先っぽつけて大きくして。
なんか、ま、丸いの。あのワルサビーキ PPK 自体はすごい
小型の、
さっきからさ、うん、ラジオの人は分からない指であ
ずっと指でね、あの銃を作ってますが、ナムコさんは、はい、解説すると
そう、先のところが短いんで、うん、なんか、うん、あ
飛距離を出すためにちょっとアタッチメントで伸ばして、
アタッチメントつけてうまい言い方がうまい、そう言えばよかったんだけど、うん、アタッチメントがつくと普通のピストルみたいになってですね、
うん、まあ、あとは本当ファッションもさ、時計とかスーツとかさ、
あ
そういうのも
この前さ、ね、あの最近さ X でさ世界中のつぶやきが回ってくるんじゃない、知らない、
知らない、
なんかトルコとかスペインとかのも回ってくるんだけど、うん、それになんか007 の、 あの歴代の時計がバーって載ってたからすごい面白いと思って引用して、
うん、
あの007の時計を知るとアップルウォッチってこれだけしかできないのって思うんだよねって書いてたの。なんでかちょっといろんなことができるの、あの紐が出たりとか、
あーなるほどね、
昔のやつは知らないよ、今のダイレクトネームがどっか知らないけどとにかくあのいろんなそのこれで人を殺されたりとか、とにかくアップルウォッチがよくほら CM でさ普通の時計異常のことができるっていう CM があるけど、うんうん、いろんなことできるよね、うん、007はそれを超えてるので、
それで殺せるとかね
すいません BM それをなんかそのトルコかなんかの方につぶやき直し、あ引用していたらその方からこう反応が
ナムコに、
ナムコになんか拍手を送ってくださって、
う
ん、
あ
そういうなんか世界とのやり取りが今結構X は007を通してなんか翻訳してくれ
と国際交流が、うん、わかるわかる、うん、アプリでね勝手にしてますよね、うん、
なので、
うん、
そのすごい面白かった、それが自分のなんか007ネタでつながったって
国際交流が
国際交流すごくあのアップルウォッチなんて狭いぞって思うから、
あ
って言いながらつけてんだけどさいろんなことができる、ちょっと 今パッと思い出せないけど、その歴代の27何作の中では、
うん、
あの 9かね、 M だっけ、その開発してくれる人、
9だね、
9だね、
うんうん、開発は
仕込んでくれるわけですよ、
うんうん、そうだよね、だあの機能入れといたよみたいな
っていうの知ってるんだったら、みんなさ牢屋とか入れるときにジェームズ・ボンドから時計奪えよって思うけど時計ちゃんといつもしてんだよね、なんか
バレてないってことでしょ、まあ、普通の時計だろみたいな
と思われてるってことだね、そうそう、じゃないんだよ、いろんなことできんだよ
いやー面白い、うん、
これでなんかね車も運転できるシーンあってるしか、
う
ん、
時計で
リモコンで、
あ
なので、
はい、まあちょっとそのね時計がどんな風な、
はい、
ね、小道具としても楽しみですし、
いやちょっとでも遠藤さんが見るならこれを見てほしいっていうのも次回じゃあおすすめしようかな、1個あるんですよ、
うん、
はい、
分かった、
はい
はい、それと楽しみにしておきます、
答えを世界をじゃあジェームスボンド
世界
でしましょうか、
そうですね、やりましょう、
はい、
まあ面白かった、あの本当に雑談会ですけれども、うん、まあちょっとじゃあ 今月、5月の月1、はい、ナムコか、
はい、
はい、は以上ということで、
はい、
また、はい、引き続き来月もよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。